しまなみ風景遺産
789
夏の学校委員会。
かわいたリズム弾む先を確かな足でたどりながら、僕は僕
生まれくる子どもたちにどんな風景を残せるでしょうか。一見すると見えにくい失われつつあるしまなみ風景遺産の価値を皆さんと一緒に未来に引き継いでいきたいと思っています。しまなみ風景遺産789。この番組ではしまなみ風景遺産をめぐる、しまなみ風景遺産を守る、しまなみ風景遺産を伝える、この3つの視点からお伝えしていきます。
どこまでも飛べるさ、歌いながらこの坂を登ったなら、すぐにも君。
第5回目の今日は馬島について紹介したいと思います。馬島というのは四国本土と大島の中間に位置する島で、人口が30人強で、島の全周が4キロという小さな島となっています。ここには世界初の三連吊り橋である来島海峡大橋が通っていて、ここには自転車や徒歩で行くことができるということで、今まで紹介してきた大島や来島とはまた違ったようになっています。で今回はこの馬島へ出向いて、島民の方へのインタビューや、島のサウンドを撮ったりしながら、自分たち自身で、馬島の自然や風景を体験してきたので、それを伝えていこうと思っています。今回僕たちが、通ったルートを説明したいと思います。と馬島には橋浜から渡し船で行くっていう方法もあるんですけど、今回はサンライズ糸山で、自転車を借りてですね、来島海峡大橋まで上がって、そこを自転車で渡って、馬島へ向かいました。とレンタサイクルは、サンライズ糸山でですね、1日500円で借りることができます。自転車のタイプもいろいろ揃っていてですね、ママチャリや、マウンテンバイクなども揃っているんですけど、今回は運よくスポーツタイプのロードレーサーという自転車を借りてですね、サンライズ糸山を出まして、橋の入り口まで登っていったんですけど、そこがなんかぐるぐるぐるぐる回転しているような登り坂で、すごいなんか楽しく登れましたよね。でそこで、登り切ってくるとまた大きな橋脚が見えてきます。橋に入ってからは、緩やかな平坦コースで、強い本当に潮風が海から吹いてきて、そこで下の潮の音が聞こえてきて、下にはそのフェリーが行き来しています。そして、広がる海、点々と存在する島々が、目に映ってきます。来島海峡大橋は、皆さんご存知だとは思いますが、世界初の三連吊り橋です。3つの橋の長さの合計が、約4000メートルで、馬島がそのちょうど中間地点に当たるんですが、その馬島にはエレベーターを利用して、行き来することができます。ちなみにこの馬島までの橋の通行料は100円となっていています。エレベーターには、自転車を乗せて、20秒ぐらいかけてゆっくりと、65メートルあるんですけど、そこを下っていきます。結構そこから見え、エレベーターから見える景色っていうのに結構感動するんですよね。ダイナミックですごい、そういう部分も見てもらいたいと思います。で島内での、道の選択肢というのがちょっとあまりないんですよね。特にその島の北側半分っていうのがちょっと道がつながってなくて、なんか足を踏み出ることさえちょっとできないような感じになってるんです、なってます。そこで今回は、島の南側の海岸の道路を、西から東へ、自転車や、自転車を降りて歩いたり、ちょっと時にはスイムも行ったんですけど、そういう風にして、今回は馬島を回りました。でここで島の歴史について福島さんお願いします。
はい、馬島の歴史なんですけども、まずこの島の名前が馬島と特徴がありますよね。でこれやっぱりちゃんとエピソードがありまして、今治在住のライター土井中明先生の今治面白百科という本によりますと、 まあ、伝説ではこの馬島には野生の青い島と野生の青い馬と栗毛の馬の2頭が生息して、植えた種や収穫物を全部荒らしていた、はい、でそこでこの馬を退治したところ作物ができるようになったという伝えが残っているみたいです。まあ、それとは別に江戸時代にこの島全体に牧草が生えていて、はい、放牧に最適な土地だった。でそこで今治藩士のために軍用の馬ですかねの放牧が行われていました。そんなことが由来して馬島と呼ばれているみたいです。で現在では花の島と呼ばれているようなんですけども、その花の島というのは来島海峡の温暖な気候を利用しまして、花弁栽培が始められ現在ではビニールハウスも多数存在し、色とりどりの花が島を染めています。なんか花が有名な島、その後しまなみ海道が開通し来年で10周年になるというのが馬島の歴史です。
オーナルケイボンのワンポイント。
馬島というとですね、橋をですね建設する際に、橋桁の部分、橋脚の部分ですねを発掘調査したらですね、サヌカイトが出てきたんですね。古代の時代のサヌカイトというのは香川県で採れる石ころなんですね。つまり、かつて古代の馬島の人は何をしてたかというと、香川県から石の塊を持ってきて、そこでナイフの、ね、石を加工してた。でその加工した際もね、加工途中で終わってるものとか、もう製品になってるものとか、まあ、半製品ですねだったり製品になってるものいろいろあって、つまりそこで商売があるいは生産が行われたんじゃないかと、まあ、つまり潮の流れが速い地域、なんで、まあ、そこで商売をしてね船に乗せれば、売れただろうし、あるいは潮の流れに乗って売りに行けばそのサヌカイトのね、ナイフが売れたのかなという、まあ、そういうような歴史がね面白いと思います。
花を栽培されている方がいるということで、ちょうどその方にインタビューをすることができたんですよね。
はい、できました。
じゃあその方のインタビューを放送します。
お住まいのこの馬島で好きな風景や自分のお気に入りの場所などあれば教えてほしいのですが、
こう島並海道の関係があって島並がすごいですよと言いたいのは山々ですけど、そういうふうなことじゃなくて、もともとこの島にある風景としてやっぱり素晴らしい潮の潮流体験ができるポイントがあります。とそのポイントは観光地化されてないんで、一般の人が行くと危険なこともありますから、あえて場所はあの辺りですというのは控えさせていただきますけど、体験できるすごい場所があります。
なるほど。先日スリーデイマーチというこの島並みを使ったイベントが行われたんですけど、この馬島に住むその地域の住民の一人としてどういったような感想をお持ちでしょうか。
馬島の住人であるとともに私は今治市民ですから、この島並みを利用してそのような全国的な催しが開かれるのは非常にいいことだと思いますし、その島並みのこの自歩道といいますか、歩ける自転車でサイクリングができるというのは日本でも誇れる今治市民の財産だと思いますので、そういうような催しに対して私ども島の住民ができることがあれば精一杯協力したいと思います。
なるほど。その島並みが財産だということで協力できることがあれば、まあ、していきたいということですね。
はい、そう思います。
農業をされているということなんですが、この島で農業を行うということについて何か考えていることをお持ちでしょうか。
農業っていうのは自分の生活基盤だけじゃなくて自分たちが環境も守ってるんだとか、そういうような気概を持ってやってますけど、皆さんもどうですかね、感じてる地球温暖化っていう風なのに直面してるも事実です。毎年毎年花が、私花を作ってるんですけど花が作りにくくなります。そういう風な関係で必死の思いで、農業花作りをしています。
なるほど、お話ありがとうございました。
ということで、花を栽培されているお父さんからのインタビューを聞いたんですが、このインタビュー場所というのがちょっと上に上がったところでしたよね。そこの景色は福島さんどうでしたか。
こからはやはり豊島海峡橋が見える場所で、しかも、まあ、結構船がいっぱいポポポって通ってるのが見えて、とても気持ちよかったですけど、
それからその向こう側には橋浜とかも見渡せてすごいいい景色でしたね。
あとこの場所にはやっぱお父さんもおっしゃってたんですけど、やっぱ自転車で来ることができるということで、そういうところをなんか行かせればいいですよね。
そうですね、なんか僕たちが見た中でも観光客の方が4人か5人ぐらい自転車で使って来島に、あ、馬島に来られていて、やはり人気のスポットが面白いじゃないでしょうか。
お父さんが言ってた潮流のポイントってどこなんですかね。
潮流のポイントですか。やっぱ僕もちょっとこのお父さんにインタビューした後ちょっと歩いてみたんですけど、なんか神社のすぐ上がる階段のすぐそばになんか小さな脇道があって、なんかあれこっちなんだろうと思って行ってみたら、そこをなんか歩いて行ったら抜けてみるとなんかプライベートビーチみたいなところが広がっていて、ちょっとその日もあったかかったのでちょっと思わず泳いでしまったという。
ちょっと潮の流れとかどうでした。
いやあれちょっと危険ですよね。なんかちょっと 2,3 メートル沖に出たらもうザップンザップン流されてしまって、ちょっとこれはちょっと生命の危機を感じてしまったんですけどまあでも本当すごく気持ちよかったですよね。やっぱああいうなんていうか、やっぱりちょっと静かな場所でパーッと泳いで、まあ、ちょっとなんか前見たらフェリーがちょっと通ってたんでちょっと恥ずかしかったりもしたんですけど、まあ、なんかすごい気持ちよかったっていうのはありますよね。ここに民宿もあるのでなんか訪れやすいんじゃないでしょうか。なんかちょうどこの民宿の方にもちょっとインタビューができたんですけど、まあ、ちょっとその方のちょっと声を聞いてみたいと思います。
潮の速いところは見せてあげたいですよ。これはオズバナ言うけどね、はい、現在あるのはオズバナ灯台言うけど、はい、そこを干潮するのはね、それは素晴らしい。
あ、そこはすごく
いいですよ。島はね、これは下げ潮の時、大潮の下げ潮だったら8ノットから10ノットぐらい流れますので、それは干潮になります。船出していくんでしたらね、それは見事と湧き上がりも湧くしね、豪雨も舞うしね、
うん、なるほど。
下げ潮の時はね、上げ潮は向こうになる。今度反対、上げ潮、今上げ潮だけがこっちはとろんどるでしょ。けど北の花の方がね、上げ潮の時はええ、うん、
どのようなお祭りが行われていますか。
まあね、どのようなお祭りで、もう今さっきも言ったように年寄りだけのお祭りになりまして、島のもう安全と言いましょうか、まあそこら辺りを祈願する健康とね、もうそこら辺りがもう狙いどころで、で昔からの回転間はようやらんし、若いもんおりませんので、ほんでよって、まあお祭りですから神様をまず拝んで安全を祈願して、それから宴会といいましょうか、祝賀会が開かれて、でこの頃のことですから、まあカラオケやりながら 3,4 時間はそれに花が咲いて、まあやるのが一つのもう催しといいましょうか、そのぐらいですよ。
なるほど、まあ、できるだけ若い人が入ってきてもらって、そのお祭りなどから守り上げてもらえれば幸いですよね。
若い人が少ないじゃない、おらんのですよ正直言ってね。
あのおじちゃん、ウズバナ灯台って言ってましたけど、それってどこのことなんですかね。
あ、ウズバナ灯台っていうのは、あの民宿を出て左に行ってもらったらちょっと神社に通じる階段があると思うんですけど、そのまた神社よりもちょっと上に側になるんですかね、灯台があるんです。そこのことをおっしゃってたんだと思います。
そこからの景色ってやっぱ潮の流れとかすごいんですか。
そうですね、やっぱ上から見る潮の速さっていうのはすごいですよね。やっぱちょっと木が茂って見えないかなと思うところもあるんですけど、また上から見るのは違うと思います。
この民宿のおじさんにインタビューしたんですけど、この民宿見晴らしですか、これって結構有名なんですよね。
これ有名らしいですね。聞いた話ではタコ一匹を丸々茹でたのを出してくれるっていう。ただその代わり要予約です。
要予約で、
予算は、
いやこれはまあ 3000円から1万円でしたっけ。
ちょっと詳しいことがわからないのですが、まあ民宿三原さんにちょっとまあお電話していただければいいんじゃないでしょうか。
そうですね、はい、
インタビューを行った民宿三原さんの前に広がる砂浜のところで、まあ、波の音が取れました。ここでちょっとかすかにフェリーの音などが聞こえるので、そういうところもぜひ聞いてもらえたらと思います。
今回馬島を特集したわけですが、馬島の特徴を一言で言うと、春樹くん、
やっぱズバリ、まあ、ダイナミックな潮流ですかね。やっぱ潮音とかゴーゴーとなっているようなところが来て、聞いてもらえればすごい感動すると思います。
じゃあそれを踏まえて今回の風景遺産を春樹くん。
そうですね、僕が見つけたところはその砂浜の近くにの岸壁にあったポツンと佇んでいるお地蔵さんですかね。すごい神秘的で良かったです。
そこから結構ダイナミックな。
そうですね、もうそこからもう真下がもうゴーッとなってるので、もう落ちたら多分あれ死にますよね。はい、あ、長さんは何ですか。
僕は島から見る来島海峡大橋がやっぱり風景遺産候補ですね。福島くん。
僕はですね、そのエレベーターで上がった橋の上から見た瀬戸内海の多島海らしい美しさっていうのが風景さんです。
今回は、馬島を紹介していきました。次回、11月10日の放送では島の生活系を感じるということで大島について紹介していきたいと思います。とさて、この番組では風景島並風景遺産を募集しています。と皆様の好きな風景の場所や、どういったところが好きなのかや、そこでの思い出などをぜひメールやファックスでお知らせください。じゃあ福島さん、メールやファックスの番号お願いします。
はい、メールアドレスですが fmbari@dokidoki.ne.jp fmbari@dokidoki.ne.jp です。でファックス番号ですが 0898-33-0789 0898-33-0789 です。あとお手紙も募集しております。郵便番号 794-0015 今治市時和町 2-2-1 しまなみ風景遺産789宛てによろしくお願いします。
はい、風景遺産探しにぜひご協力よろしくお願いします。ということで今回は、馬島を紹介してきました。皆さんもししまなみ海道を歩いたり車で通ることなどがあれば、ぜひ立ち寄ってみてください。どうもありがとうございました。来週もお聞きください。
さよなら。
さよなら。